はい。じゃあ今日のテーマは、ハグッとプリキュアについて語るということなんですけども、
はい、
今日実はちょっと目標がありまして、このエピソード、
はい、はい、
そうですね。我々二人は割とこのアニメにすごくハマってるわけなんですけども、うんうん、まあ元々そんなにアニメたくさん見る方じゃな、うん、ないですね。
そうですね。
うん。でプリキュアの今まで視聴経験もそこまで
ないですね。
ないと。っていう二人がもうどうしてこのこの50話もあるアニメにハマってしまったのか。
はい、
ということについて、まあ皆さんにお伝えして、うん、最終的にはこれを聞いてくださった方の誰か一人でも、ハグプリを見てもらいたいと。
はい。
まあ特に1話に関しては YouTube にありますし、今ね、ちょうどいいのは Netflix に全話、見れるんですよね。
そうですね。
ハグプリのシリーズが。
まあ、こう、Netflix で見れる間に喋らないとみたいな感じのありましたよね。
そうそうそうそう、ということで、まあ今しかないということで、うん、二人で、ハグとプリキュアというアニメについて、まあ、どのような魅力があるのかを語っていこうと思います。
はい。はい。はい、お願いします。
よろしくお願いします。じゃあ、そうですね。まあ、二人が、まあ、見始めたきっかけっていう話をちょっとしますか。
うんうん、
まあ、僕は多分一番最初に見て、で、彩香さんにお勧めして、
う
ん。
そうだね。
うん。で、同じぐらいのスピードで見たのかな。
いやいや、もう全部見終わった後に、私は履修しました。
ああ、そう。確か、なんか、十何話ぐらいまで見て、それで判断してほしい。そこまで見て合わなかったら、もう全然見なくていい、みたいな感じで進めたら、なんか、割とそれまでは時間か、十話ぐらいまでは見るの時間かかったけど、その後は割と。
そうだね、早かった。
早かった。
そっからは早かったね。いや、その、なんか、アイカツ会の時も思ったけど、マーカーの置き方がうまい。ここまで見たらハマるよっていう。
そうですね。
そこを見たら確かにこれはもう戻れんくなるわっていうところに、うま、ん、で、そこまで結構離脱しそうになったんですよ、私は。
うんうん、
でも、10話かな ?11 話かな
?11 話ですね。
11話まで見ると、うん、あ、このアニメこういうことしたかったんや、みたいなのが分かってきて、もうその先も見ちゃう。
そうですね。まあ割と11話というのはこのシリーズの中で象徴的な回なんですけど、はい、まあそういう進め方をしたら、こまんまとハマってくれて、一緒に、はい、見ましたね。
そうですね。
はい。
はい、
で、まあ僕は、どうやって知ったかっていうと、うん、まあ、中学の同級生かな、すごい、うんうん、まあ、女の子なんだけど、こう、プリキュアすごく好きで、うんうん、まあ、中学校、高校ぐらいまでずっと見て、うんうん、その話をみんなにしてた人がいて、うんうん、で、その子が、こう、ハグプリは違うと、
うん、
もう、他のプリキュアも素晴らしいけど、それに輪をかけて素晴らしいっていうことを、
うん
うん、もうずっとこう、ツイッターとかでこ
う
言ってて、
うんうん、
で、他の人の反応を見ても確かにこの回は、ちょっと、
うんうん、
メッセージ性も強いし、
うんうん、
その大人の干渉にも耐える、
うんうんうん、
非常に深い話だという話を聞いて、
うんうん、
ちょっと興味はあったんですよね。
うんうん、
で、多分48話ぐらい、その最終回の1個前の話がすごくそのソーシャルメディアで話題になってたのを見つけて、
うんうん、
で、まあ、49話までの1週間の中で、なんか D アニメストアかどっかでこう全部見て、
うん、
49話リアタイするために1週間で見て、
すごい、
っていうスピード感でした。
結構頑張ったね、
まあなんでちょっと飛ばしたところもあった
ん
ですけど、
うんう
ん、なんか最近またこの二人が再ハマり、まあネットフリで見れるっていうのもあって、
ね、うん、
再度ハマって、それで見始めました。
なんと大晦日に見てましたからね、私たち。うんうん、
っていう感じなんですけど、まあじゃあそういうきっかけで見始めたということで、じゃあどういうストーリーなのかっていう、うん、話をちょっとしようと思います、
うん。
で、まあ、そもそもプリキュアシリーズってどういう話なのかっていう話なんですけど、
うんうん、
まあ、もう15年、6年ぐらい続いているシリーズ で、
ね、う
ん、まあ、共通しているのは、その普通の女の子、だいたい中学生ぐらいの女の子が変身してプリキュアになると。
うんうんうん、
で、まあ、他にも、例えばセーラームーンとか、その魔法少女ものとか、お邪魔女ドレミとかもあったんですけど、うんうん、それとのその違いは、まあ、結構アクションシーンがしっかりあると。
そうですね。めちゃめちゃアクションしてますよね。
うん。倒すのは別に自分だよね。
うん、
もう他の、なんだろう、人の力を借りてとか、
うんうん、
武器の力を借りてっていう。
まあ、後半はいろいろなんか魔法武器出てくるんですけど、うんうん、前半とか普通に物理的に殴ってますからね。
物理で殴って倒すっていう。うんうん、っていうのはなんか割とこう初めてこのプリキュア見て衝撃だったんですけど、
うんうん、
なんかウィキペディアに見てみるとそれはなんか結構意識されていて、
うんうん、
なんか初代のプリキュア、
うんうん、
第1作目の二人はプリキュアの企画書には女の子だって暴れたいっていうふうに書いてあると。
かっこいいですね。
うん。うん、だから今までのそのなんだろう、こう同じ世代向けのアニメはどっちかというとこう、うんうん、なんだろう、 あの、まあ、イーコン系の話が多かった。
暴れなかった。
うん。けど、いや、女の子だって暴れたい、倒したい、みたいな。うんうん、他の、あの、同じね、その時間帯で放送されたのって、例えば、なんとかレンジャーとか、仮面ライダーとか、うんうん、めっちゃ暴れてるのに女の子だけなんて暴れられないんだ、みたいなのもあったんでしょうね。
なるほど。面白いです。
アクションシーンが多いと。
うん、
で、1話ずつの構成っていうのは、うん、まあ、かなり、その、パターン化されていて、うんうん、まあ、日常パートがあって、うんうん、日常生活があって、その中で、まあ、敵が出現すると、
うんうん。
その平和な世界に敵が出現して、
うん、
で、その敵を倒して、日常に戻ると。
そうですね。
で、敵の倒し方はプリキュアに変身して、
うん、
で、まあ、アクションがあって、倒して、日常に戻って、うんうん、で、まあ、次に続く、みたいなのの繰り返しを。
うんうん、まあ、そうですね。たまになんか、特に後半とかになってくると、なんか数日かけて倒したりとかバトルシーンが続いたりするんですけど、ねうんうん、まあ、大体はこれで1話完結って感じですね。
うんうんうん、そうですね。でもまあ、割と、その、なんだろう。まあ、子供系っていうのもあって、
うん、
こう、そんなに1話、2話、3話とかまたがった、すごい複雑な話が展開されるわけではない。
そうですね。
まあ、人によってはちょっと単純と感じるかもしれないですけど、うん、まあ、ながらで見たりするのには、結構、うん、ちょうど良かったりもする、
ね。そう。なんか、それこそ、私が見た時とかは多分 1.5 倍速とかで見てたと思います、
ね。うんうん。
うん、
確かに。な、そういう感じのプリキュアシリーズです。で、ハグプリ、まあ、プリキュアは1年ごとに、企画変わるので、いろんなテーマだったりするんですけども、うんうんハグとプリキュアに関しては、まあ、うん、テーマとしてよく言われているのは、
うん、
育児と仕事。
そう。
っていう。すごいよね。
女児向けアニメ、テーマ育児と仕事。うん、やばい。
じゃあ、これがどのぐらい異質かっていうと、うん、その前の年は、スイーツ。で、
うん、
なんていう名前だったっけ、
うん、アラモード。
アラモード。プリキュアアラモードか。だったりとか、プリンセスだったりとか、うんうん、もうパッションみたいな。うん、まあもうちょっと
重点に話
魔法使いとかもあるし、なんですけど、今回育児と仕事ですと。
そう。
なんか、世界は現代社会です。
そうですね。
すごいですよね。それが、うん。
いや、だって中学生ですよ。育児と仕事って。
そうそうそう。
う
い、いや、まだどっちも早いでしょっていうところなんですけど。まあ一応、その1話の、あらすじっていうのを公式から持ってきたんで。
はい、はい。はい
説明すると、
お願いします。
野の花っていう、まあ、中学2年生の女の子は主人公です。
はい。
で、超イケてるお姉さんになりたいとずっと思ってるんですね。うん、で、その花ちゃんが、夜空に願うと。すると、空から赤ちゃんが飛び込んでくる。
うん、
あ、ちなみにこれ日常パートって呼んでるんですけど、はい。で、その花は、赤ちゃんにハグタンという名前をつけて、で、なんか、そいつと一緒にハムスターみたいな、なんか妖精がくっついてくるんですけど、
うんうん、
まあ、なんかいろいろあってその二人が消えちゃうと。
うん、
で、その二人を探していると、もうおしまいだという怪獣、怪物が学校で暴れ始めると。
うん、
で、そこで、まあ、避難しているうちに、ハグタンを、まあ、赤ちゃんですね。いなくなったはずの赤ちゃんを見つけると。
うん、
で、助けようと思って、おしまいだの前に、まあ、ちょっと怖いけど、立ち塞がる。ですよね。
うん
うんで、ハグタンを守るぞと抱きしめた瞬間に、花から光が溢れて、で、元気のプリキュア、キュアエールかなキュアエールに変身しますと、
はいうん。
で、キュアエールはオシマイダーを倒して買って、で、次の話に進む。っていう感じですね。
うん
うん、まあ、大体そういう現実世界でも何かがあって、怪物が出現して、プリキュアに変身して、
うん、
で、オシマイダーに勝つ。で、また現実に戻る。っていう、こういう構成が、まあ、1話でもこうあると。
そうですね。
それがだんだん、まあ、いろんな仲間のプリキュアが出てきて、
うんうん、
で、ストーリーもキャラが増えてどんどん進んでいくっていう感じの構成になってますと。
うんうん、はい。
はい。
じゃあ、まず日常パートの話からしますか。
はい、
まあ、ちょっと第1話はちょっと日常パートもだいぶ SF がかかってるけど、
ねう
ん、まあ、それ以外のところはわりかし、
うん、
なんかお母さんがライターさんをしていて、
うんうん
まあ、その関係でいろんなお仕事を体験するっていう感じになるんですよね。で、例えば、お花屋さんとか、ウェイトレス、
うんうん、
お医者さん、看護師さんの、なんか手伝いをしたりとか、うん、そういう職場体験をしてレポートをするみたいなのをなんかやってましたよね。
うん、そうですね。で、まあ、プリキュア、仲間プリキュア出てくるって言ってたんですけど、その二人が、サーヤとホマレ。
うん。
だから花、サーヤ、ホマレの三人が、まあ一番最初の三人のプリキュアなんですけど、
うんうん、
まあその三人から、まあちょっと増えたりもするんですけど、みんなで、こう、いろんな職業を体験したりっていうことが、
うんうん、
まああると。でも実はそのサーヤ・ホマレの二人に関してはもともと職業を持ってるんです
よ。そう、中学生なのにね。
そうそうそう。サーヤは、お母さんが女優で、
うん、
で、本人も子役の女優をしているという設定になっていて、うんうん、 ホマレに関してはフィギュアスケーター。
出た。ね、すごい。
すごいよね。
うん、
まあ、なんか、多分2017年ぐらいなので、
うん、
まさに、羽生結弦くんとかが、やってた頃なんじゃないですかね。
うん、うん。
うん。まあ、というのもあって、まあ、割と、職業がある二人が、いろんな職業を体験して、な、まあ、サヤに関してはいろいろ迷ったりもしました
ね。そうですね。自分が本当にやりたいことは何だろうみたいな。うん、私がなりたい自分は何だろうみたいな感じで考えるシーンが結構ありますよね。
うん、いや、なんかすごい、こう、自問自答するんですよ。これは私のなりたい野の花なのかみたいな。とか、
うんうんうん、
まあ、プリキュアも結構その象徴として出てくるところあるね。
うんうん、
その自分のなりたい自分に慣れているっていう、そこに向かって、こう、なんだろう、進めているという状態が、こう、プリキュアだという感じの、うんうん、描かれ方をしているような気がします。
う
ん
う
ん、
そうですね、
うん。
だから、その、職業って言っても、単なる、こう、お仕事体験っていう感じじゃなくて、私のなりたい私ってなんだろうみたいな、うんうん、なんかね、
人生だよね。
人生だよね、
うん。
いや、そんな中学生でそんな人生考えてなかったよ。
いやでもすごいですね。まあ、二人が結構もうプロフェッショナルとしてやってるっていうのもまた、
こう、良
かったよね。
そう、うん、花側のある種のコンプレックスを刺激したりもするわけですよ。一番まあ、多分他の、その見てる人たちからすると、こう、何者でもない野の花が一番感情移入しやすいと思うんですけど、うん、やっぱり他の二人は何かもうすでに打ち込んでて、
うんうん、
でも、まあなんだろう。こう、打ち込んでることを羨ましいって思う花もいるけど、うん、でも同時にその二人も、その仕事でそれぞれ苦労してるんですよね。
うんうんうん、
なんかそういうのをすごいちゃんと書いてるのがすごいなって思う。
そうだね。確かに。まあ、だから職業、仕事と言いつつ、まあ、結構人生の選択みたいな話もにもなってくる、
ね。そうですね。
何がやりたいのか。
うん、
で、まあもう一つのテーマは育児と。
うん、
で、まあ、これは、直接的に、うん、赤ちゃんが飛び込んできて、その子を育てることになるので、
うん
うん、こう、あやして、
うん、
ご飯食べさせて、みたいなところも、もちろん描かれるんですけど、
うんうん、
まあ、その中で、まあ、可愛いねっていうだけじゃなくて、まあ、もちろんすごく可愛いんですけど、
うん、
その中でも、だけではない苦労みたいなものを。
そう、めっちゃ大変そうだったよね。
ね、そうそうそう。だし、まあ、親側の視点にも立つんですね。
うん、
その、
うん、
まあ、ハグタンっていう、赤ちゃん、の、まあ、仮の親として、彼女たちは育てるんですけど、
うんうん、
そうじゃない、その、人間の赤ちゃんも出てきて、うんうん、例えばなんか、先生が、うん、まあ、お父さんとして、その、父親になるみたいなシーンがあるんですけど、
うんうん、
その中で、まあ、母親がすごく不安なのに、こう、うん、何も、こう、手伝えない無力感みたいなものとか、どうやってその父親として成長していくかみたいな話もあったり。
うんうん、そうね、なんか。
不安な母親にどう寄り添うかみたいな。
うんうん、
で、なんかネットの情報だけでは得やしない、なんか、こう、不安もあるみたいな話とか。
そうだね。
割と非常にリアルな。
ね、非常にリアル、うん。うん。いや、なんか多分、全部が全部、その、一番の対象者である子供が分かるように作ってるわけでもないのかなっていう感じがあって、うんうんうんうん、まあすごく分かりやすく作っているけど、
うん、
まあ実際的にはちょっと難しい話もあって、うん、でも大人になった時ふってよぎるような、
うん、
そういうのを目指してるみたいな感じで書いてあったから、うん、すごい響く内容だったよね、
うん、そう
ですね、大人が見ても、
うん
うん。
いや、かなりその親も見てるっていうことを意識した、
うん、
話ではあったかなとは思います、うんうん。親に向けての、いや、あなたは一人じゃないよっていう、
うん、
こう、メッセージもすごくこもってたし、
うん、
うん。育児ってのは親だけが抱え込むもの、
うん、
親だけの問題ではない
ん
だっていう、
うんうん、
メッセージもあったりとかして、うんうん、まあ、非常に、こう、こういう、アニメがもっとあってほしいなと思う。
うんうん
ことがありましたね、
うんうんうん。まあでもなんていうか、なんだろうな、すごく、こう、なんだろう、ポリコレ感がするっていうわけでもないっていう、
うんうん
う
ん、
まあそこがなんか自然にできてるのはすごいなって思いました、
ね。そうだね、うん。
やっぱり、例えば、逃げ恥とかは、こう、年始のスペシャルがいろいろ賛否両論だったわけじゃないですか。
うん
そ
う
だ
ねうん、
やっぱり、いい人にとっては良かったけど、うん、みたいな。
なんかそれが合わないっていう人もいるし。
うん、多分そうだろうね。うん、で、なかなか、その先進的すぎて、難しいみたいなのあったと思うんですけど、
うん
うん、なんかそれがより広い層に届くように頑張ってる感はすごいしましたよね。うんう
ん、なんだろう、こういろんな家族の形が出てくるんですよね。
うんうん、
その、お父さんが仕事してて、お母さんは下に主婦しててっていう子も出てくるし、
うんうん、
なんだろう、お母さんが、 まあ、そもそもいないとか、お父さんいないみたいな話、
うんうん、子もいるし。まあ、シングルマザーの子も出てくるし、うん、まあ、まあ、いろいろありますよね。うん、あの、共働きして、みたいな。
まあ、ロボットみたいな。
ロボット
話なんだけど、
アンドロイドも
出てくる。アンドロイドの子供を育てる父親が出てきて、
うん、
まあ、それは SF としての設定なんだけど、うんうん、まあ、多分その、養子だったり、うんうんうん、その、離婚して再婚したお父さんだったり、うんうん、で、なんか、お父さんって呼んでほしいみたいな描写も出てきたりして、
うん
うん、なんかこう家族のいろんな姿っていうのが、まあファンタジーの設定を一部借りてるところもありながら、うんうん、なんかすごくこういろんなあり方をインクルーシブに描いてるっていうのは、こういいなとは思いましたね。
うん
うん、
まあなんかちょっと真面目な話になったんで、そろそろ SF 要素の話しましょう。うん、敵の話。
あ、そうそうそう。
私、敵キャラ大好きなんですよ。
うん、いや敵は本当に魅力的なんですね。まずブラック企業。うんなんですよ。悪の組織って毎回そのシリーズによって違うんですけど、
うん、
今回はブラック企業が、
うん、
そう悪の組織なんですね。
うんうん、
暗い明日社っていう、うんまあ、暗い明日の暗い明日社っていう、うんまあ、名前なんですけど、まあ、まず出動する、その化け物を送り出すときに、倫理承認、反抗をする。そしたら、なんか、こう、なんだ、敵
が出動する。おしまいだっていう、まあ、化け物ができるんですよね。
うん、で、社員証をつけていると。でも結構可愛いですね、
うん。
どんな、いろんな形のあのお化けが出てくるんですけど、みんな社員証をつけていると。うん、で、やられると、もうやめさせてもらいますって言って、なんか、まあ、売買金みたいなもんですよね。
うんうん、
あの、退場するときに、やめさせてもらいます
って言って。やめさせてもらいますって言って、やめるって、うん、やめれるのが、まあ、ある種、
そうそうそ
うこう、なんだろう。こうブラック企業から解き放たれてそうそうお化けじゃなくて人に戻る。あ、そう、もともとこれは心にトゲを持った人、
うん
まあ、なんかトゲパワーって呼んでるんですけど、うん、トゲパワーを持ってる人のトゲパワーを使ってまあ、なんか変身させられて敵キャラになっちゃうんですよ、
うんうんうん、そうなんか完全な外部宇宙とかからやってくるってわけじゃないっていうのはこう面白いですよね、うんうん、なんかどんな人もそうなりうる、まあっていうのは、うんうん、結構身近な人がなるもんね。
そうそうそう。めちゃ身近な人が、そうそうそう。
変身しちゃう
とか。で、なんか、そうですね。必ずしもなんか悪い考えを持ってるとかだけじゃなくて、
うんうん
まあ、なんか絶望してたら、俺はなんてダメな教師なんだ、みたいなことを絶望してたら、そのトゲパワーを使われて、
うん
うん、こう、なんだろう、なんだろう、もうおしまいだを召喚させてしまうみたいな。
うんうん、そうですね。あ、ちなみに今、敵キャラ、おしまいだって言ってる怪物と、その、それを操ってるクライアス社の人たちとは別、うん
ね、
別の存在
ですね。うん、そうですね、
まあ。主にクライアス社の社員がやってきて、
うん、
なんかトゲパワーはっていうその、なんだろう、ちょっと自己否定的なエネルギーを持ってる、
うん、
あの人を見つけて、
うん、
そいつを変身させて、
うん、
で、プリキュアと戦う、
うんうん。
その直接社員と戦うっていう構図は、まあ、ほぼないかな。
まあ、うん、そうですね。まあでも、途中から出てくるよね。
そうだね。確かに。うん。うん、はい。というのは割と、あの、面白ポイント。の一つでしたね。うんまあ、ブラック企業。
そうですね。
うん
まあ、だから、その、まあ、ブラック企業のその企業理念じゃないですけど、うん、あの時を止めたいっていうのがまずあるんですよ。
あ、そうそうそう。
で、未来で時を、が止まってしまってっていう、いろいろそういう設定があって、
うん
うん、だからこう、時間を止めるっていうことと、
うん、
その、なんだろう。希望を持って明日に向かうってことはまあ結構対比されてっていう感じですね。
うんうんうん、そうですね。まあもともと多分赤ちゃんがこう空からやってきたっていうのも未来で時間が止まっちゃったから逃げてきたみたいなことが、
うん
うん、まあかなり序盤に明かされるんですね。
うんう
ん
う
ん、で、まあクライアス社の人たちはその未来を変えた、変えて時を止めた情報人であるわけなんですけど、
うん、うん。
うんで、まあ、なぜ時間を止めるたいのかっていうのは、結局なんか、未来っていうのは、ただな、こういうアニメだと未来ってすごくいいもの、絶対的にいいものとして描かれがちだけど、
うんうん、
このアニメは結構違うんですよね、
うんうん。
その、未来には希望だけじゃなくて絶望もあるよ
と。うん、それはかなりね、
はっきり。人はね、死んじゃったりもするし、
うんうん、
その、なんだろう、老化して美しかった人が、うん、そうじゃなくなったりとか、うん、あの、恋ができなくなったり、なんか、できなくなったり。
うん
っていうのがあるわけで、
うん、
で、じゃあ、希望を、なんかいいことだけじゃないのに、
うん、
なぜ未来に、まあ、時を進める必要があるのか、みたいなことを問いかけるわけですね。
うん、
まあ、その5歳ぐらいの子が、その、理解できるのかわかんないし、まあ、実際、花とかも、
うん、
あの、主人公も、まあ、そうやって反応するわけです。
うんうん、
私はバレンタインも楽しみだし、生遊びも楽しみだし、
うん、
なんで時を止めるんだ、みたいな、
うんうん、
まあ、ごく普通の反応ではある。うんうんですけど、うん、まあなんかそういう、その、大人って結構その、 ね、年を取るごとに、
うん、
あの頃に戻りたいとかっていう、
うんうんうん、
とか、昔の音楽ばかり聴いちゃったりとか、そういう非常に心当たりありますけど、うんうん、なんか、あの時良かったことみたいなものを求めてしまう心の動きって結構あって、
うんうん、
時を止めたいってまでは思わないけど、
うん、
なんか、割とそういうものじゃないですか、大人になると。うんうん、でもなんか、子供にとってはむしろ、もう未来に楽しみなことしかないから、どんどん大人になりたい、もっともっと早く、こう、未来を知りたい、未来に行きたいみたいな。うんうん、そういう、こう、二つの対比というか、その、うん、っていうのはすごくよく現れて、描かれてます
ね。そうですね。だからその三つ目の育児と仕事以外の三つ目のテーマとして、まあ未来に進むみたいな話があるんですけど、
うん
うんうん、まあきっと絶望はあるんだけど、それでも前に進んでいこうみたいな、
うんうん、
そこがすごいなんか、メッセージとしてあるなと思って、こう、ただ明るいだけのアニメではないですよね。うん
うんうんうん、そうですね。基本的には敵を倒すって言ったんですけど、
うん、
まあ実際にその、もう、バチゴンって倒してなんか終わりではなくて、
うん、
なんかちゃんとその人の、こう、なんだろう、どうして、こう、戦っているのかっていう、時を止めたいと思ってるのかとか、ことを、こう、理解して、こう、ハグしてあげる
ん
ですよね。それも実際にその描写としてハグしてあげるっていうのもあるし、
うん、
なんかちゃんとその受け止めてあげて、
うん、
で、なんか浄化するっていう感じのその倒し方をして、
うんうん
うんで、なので、なんか、それぞれその、クラッシャーの社員と最終的には戦ったりするんですけど、
うんうんうん、
まあ、それも割と、なんだろう、それぞれの時を止めたい理由だったり。
そう。いや、結構大人としては多分結構敵キャラに、感情移入しちゃうと思います。
わかるってなるんですよね。
うん、
そう本当に。まあ、いろんな、理由で。まあ、一つ一人わかりやすいのは、パップルさんっていう、
うん
う
ん、
まあ、バブリーな女性のキャラが、いて、なんか、まあ、おしまいだ、召喚して戦ってるんですけど、
うんうん、
まあ、その人は割と、こう、まあ、シンプルっちゃシンプルで、こう昔の美貌をずっと保ちたい、
うんうん。
だから時を止めるんだ、みたいな話なんですけど、うんうん、なんかそういう感じで、こう、それぞれみんな時を止めたい。とか、
うん、
未来に絶望する理由がある中で、
うんうん、
それでもいいんだよっていう、
うん
う
ん、
そういうメッセージを、まあ、伝えて、こう、まあ、最終的には、仲間にしていくみたいな感じですよね。
うんうん、まあ、完全な仲間っていうか、いい距離感ですよね。
うん、まあ、そうですね。
それぞれ別の人生を、こう、歩むようになるというか。うん、うん。まあ、なんか、時間を止めたい理由って本当にいろいろあるんだなっていうのを、それを見て思ったし、うんうん、でも、それがあっても、前に進もうとする力を、多分それはいろんな、その、自分がなりたい自分は何かとか、
うんうん、
新しい命を育むことを通じて、未来にこう進む力みたいなのを、こう、
うん
う
ん、
なんだろう、肯定しているのかなっていう感じはちょっとしましたね。
そうですね。うん。
こんな感じですか？
こんな感じですかね。まあ、全体に関わる、全体のテーマに関しては、これまで話した、まあ、仕事、育児、まあ、企業じゃないわ、未来についてかな、っていう話ですけど、うん。他に、まあ、なんか好きなキャラとか、で言うと、彩香さんは、エミルちゃんと、お兄さんとの、なんか衝突みたいな
話をしてましたよね。ああ、そうですね。途中から出てくる別のキャラとして、エミルっていう、もうちょっとその、プリキュアたちよりは幼い、小学生くらいかな、
うんうんうん、
の子が出てくるんですけど、まあ彼女は、本当は、そのギターをやりたい、ロックをやりたいっていうのがあって、うんうん、でも、その、なんだろう、こう、ギターじゃないことをやりなさいみたいな。
ピアノ。
そう、ピアノかな、
うん、
なんか、その、女の子なんだからこれをすべきみたいな感じで、うんうん、結構、その、家族から押し付けられているっていうのがあって、うんうん、なんかずっと隠れてたんですね、ギター好きっていうのを隠してて、でも、これが本当の私のやりたいことだから、これをやりたいんだって、
うん。
ギュイーンとソウルがシャウトするのですっていう、
うんうん、
名台詞とともに、
はいはい、
彼女が自分のやりたいことに気づいて、周りと衝突しながらも、こう、納得してもらうというか、
うんうん、
なんか、ちゃんと対話していくっていうシーンがあって、
うんうん、
割とそれは良かったですね。
そうだね。なんか、割とそういう系の話を、なんだろう、やりたいことをやれば、ただいいっていうだけじゃなくて、
うん、
それに反対する人たちの存在と、
うんうんうん、
なんか、その衝突と、あとまあ、説得とかも、こう、すぐにうまくいくわけじゃなくて、
うんうん、
で、だんだんなんか、その人たちがそう言ってくれている理由みたいなのも、
うんうん、
こう、まあ、ちょっとだけだけど説明されたりもするわけですね。うんうんうん、でなんか、それが非常にこう、なんだろう、真摯でいいな、という気はしました
ね。うんうん、そうですね、う
ん。あのエピソードは。
だから、あの、ハグッとプリキュアは圧倒的に現実感があるんですけど、うんうん、それを、なんか、こう、いろんな、その、ファンタジーテイストで面白く、楽しく見れるようにしてて、
うんうんうん、
で、最後は、あ、なんかもうちょい頑張ろうみたいな気持ちにさせるポジティブさがある。
うんうん、
なんか、ここまで現実的なのに、最終的なその見た後の感想感が、こう、かなり爽やかというか、
うん
うね、
うん、
それはすごくいいですね。
感じはしますね、
うん。
うん。いや、すごくバランスの取れた作品だなと思いますね。うん、普通にそのプリキュアそのものが可愛いみたいなのも、
うんうんうん、
あ、もちろん魅力としてあるしね。
うんうんうんうん、
デザインで好きなのはありますか？
デザイン？
あの、キャラデザーというか。
ああ、やっぱ変身したの可愛いよね。
うん、
み
んなね、変身シーンが、そもそも可愛い、
うん。変身シーン可愛いし、まあ、あとは、やっぱ主人公の、
うん、
こう、花ちゃん、キュアエールっていう、まあ、うんうん、こう、他人にエールを送る、フレフレ、みんな、うん、フレフレ、私っていうのが、結構彼女の、あの、合言葉みたいな感じなんですけど、
うんうん、
なんかポンポンを持ったようなキャラデザーが、可愛いんですよね。
可愛いですね。まあ、花ちゃん特徴的なのは、あの、切りすぎた前髪というか、1話の、もう一番最初に、あの、前髪を切るの失敗してしまって、ギザギザなんですけど、なんかまあ、これはこれで、みたいな感じで気に入って、もうそれがトレードマークになって、変身してもそれは残ってるんですよ。ずっと一年中残ってるんで
、うん。
まあ、あの、それもなんか最初はこう、ちょっと、あの、癖のある見た目だなと思ったけど、まあ、すごくいいトレードマークになってるよね。し、なんかその、こう、花の、その、まあ、性格というか、なんか自分がなりたい、こう、私を見つける、こう、過程で、一番最初に思い描いてた大人っぽいお姉さんじゃない方向に結局は進んでいくんだけど、
うんうん、
なんかそれを象徴しているようでもあって、
うんうん、
僕は個人的には好きなキャラデザインの要素かなと、
うんうんうん。なるほど。いや、本当に実はすごい伏線が、
うん、
あ、こう、貼られてて、
うん、
二度見に全然耐えられるんですよ。
そうだね、うん。
それがすごいなと思って。う
ん、いや、大人の二度見にちゃんと耐えられる強度で、ちゃんと作って、49話ですよ、
うん、
作ってあるアニメっていうのは、それはなんか子供にもちゃんと人気があるっていうのは、
うんうん、
まあ、本当にすごいことだな。
ね。
思いましたね。うん。なんか、一応シリーズ監督の人は、あの、セーラームーンの監督とかされてるって言ってましたね。
うんうん、
なんかその、あの、ちびうさに似てる、じゃ似てるって、あの、あやかさんが指摘してた、エミリちゃんっていうキャラも、
うんうん、
まあ、そういうことを考えたら、こう、実は、ちょっと共通点があった、じゃないかなっていう気がして
きます
、
ね、
うんう
ん
うん。
なるほど。
うん、
いや、なんか、やっぱりその、今私たちが、その、話してるの、なんか、公式ガイドブックみたいなのも、
うん。あ、そうですね。はい。あの、オフィシャルコンプリートブック。ハグッとブックは、オフィシャルコンプリートブックって。我々が何度も読み返してる。
いや、これ読むと、本当に制作者の人たちへのリスペクト湧いてきますよね。
うん、
本当すごいですよ、これは。
本当に。
裏話がいろいろ読めるので、うん、あの、一通りアニメを見て、
うん、
これはすごいと思った方は、
うん、
まあこれを読むと、より、ああ、これはこういう意味があったのか、うんうん、わなわな、みたいな震える、あれがあると思います。
まあ、あと別にあの、見る前に買ってもいいと思います。あの、飛ばして、あの、いや、全部見るのはさすがに大変だ、ってなったら、
うんうん、
こう、これである程度当たりをつけて、そこだけ見てもらっても、いいかもしれないし。
はい、そうですね。はい、
まあ、非常におすすめの本です。まあ、買えるうちにぜひ、買ってください、
うん。
ということで。
はい。なら、まあ、ハグとプリキュアは、やっぱりその、ハグっていう、敵を、
うん、
なんだろう、突き放すんじゃなくて、
うん、
理解してあげるとか、ハグッとしてあげるっていうところが、やっぱり特徴的で、
うん、
いい、
かなり、
プリキュアですよね。
一つになってますよね、
うん
うん。そうだね。まあなんか、いろんなあり方を肯定するっていうのが、
うんうん、
まあ、敵も含めてだし、
うん、
なんか、うん、まあ味方にもアンドロイドとかいるし、まあ、その、プリキュアになるあのキャラたち、だけじゃなくて、周りの人々も本当に魅力的で、
うんうん、
いい作品ですね。
うん、
はい。
はい。まあ、
語れたかな。
語れたかな。十分に魅力が語れたのか分かりませんが、
う
ん、あの、とりあえず1話見てみようかなと 1話見たらとりあえず11話まで見てみようかなと。
そうですね。11話まで、見ていただければ、残りはもうスルスルといくんじゃないかと。
そうですね。
我々は思っています、うん。あとはですね、この作品の特徴というのは、実はプリキュアというシリーズ全体で見ると15周年
の、うん、あ、そうですね。
の、まあ、記念の作品として位置づけられていて、
うんうん、
で、結構、まあ、いろいろ挑戦的なことをしているっていうのもあるんですけど、
うんうん、
歴代のプリキュアはどんどん出てくるっていうのもあります。うんうんうん、で、これは、放映されているのと、まあ、後から知ったんですけど、放映時期と同時に、プリキュアの、まあ、いろんなプリキュアがオールスターで出てくる映画があるんですね。
うんうん、
で、それの、まあ、やや、その宣伝みたいなのも兼ねて、うんうん、こう、いろいろなプリキュアが出てきて、
うんうん、
で、なんか、なんだろう、まあ、初代のプリキュア、まあ、二人はプリキュアの二人ですね、うんうん。もう出てきたりもしますね。
うんうん、
はい。
だから、なんか、いろんなプリキュアが出てくるっていうのは、概念としてありますよね。
うんうん、
まあ、まあ、それ以外でも15周年だからこそ気合が入って作られてるっていうのもありますね、多分。
そうだね。うん。かなり多分他のプリキュアに比べてもこういろんなことにトライしている。まあ、うんうん、現代が舞台でかなりその、まあ、リアル寄りの路線っていうのもあります。うんうん、まあ、リアル寄りといってもだいぶファンタジーではあるんですけど。うんうん、まあ、
ファンタジーはもちろん入ってるんですけどね。
う
ん、
他のプリキュアに比べるとかなりやはりその現実世界である悩みとか苦しみとかもちゃんと向き合ってるっていうのは、
うんうん、
まあすごく特徴ではありますよね。
うん、
うん、うん。なんか僕たちにプリキュアのことをいろいろ教えてくれるプリキュアの先輩っていうのは友達にいるんですけど、
うんうん、
その人に聞いてみたらやはりハグプリは至高の作品なので、それに、まあ僕らはこれを見た後に他にもこういうプリキュアってあるんですかって聞いたんですけど、
うんうんうん、
結論としては、やはりハグプリは至高なので、
うん、
なんか他に似た作品はないみたいな、
うんうんうん。
これは唯一無二のプリキュアだみたいなことを、プリキュアマイスターが言ってましたね。
うん、まあ、その上でいくつかお勧めしてもらいましたけどね。
そうですね。はい。うん、まあプリンセスプリキュアとかどうでしょうかとか教えてくれたんですけど。
うん、
はい。まあ、なので、はい。他のプリキュアを、まあ、万が一、こう、見たことあって、いや、あれはちょっとってなってる人も、まあ、ハグプリはちょっと違うかもしれないということを、一応、お伝えしておきます。
うんうん、そうですね。
はい。あとはですね、こういう系のアニメを初めて見る人には、
うん、
に、ちょっと抵抗を感じられてしまうかなと思ったのは、まあ、一応、プリキュアってものは、おもちゃ、があって、
うんうん、
基本的にはおもちゃをめちゃめちゃ売りたいがためのアニメなんですね。うんうんうん、その業界的にはね。
うんうん、
だから、まあ、例えば、深夜アニメとかだと、DVD とか、ブルーレイとか、グッズとかを大人に売って、それで回収するってモデルなんだけど、基本的にプリキュアはそうではなく、その、おもちゃの方が、大事だと。収入源なので、めちゃめちゃ玩具出てくる、ね。まあ、そこは一応それを踏まえた上で見た方がいいかなとは思います。なんだこのメロディーソードとかいう武器は、みたいな。とか、なぜこの、なんだろう、こうグッズを強調しているのか、みたいな話は、それはちょっと生温かい目で見て、そこはスキップするして。
そうですね、そこはスキップして。まあ、変身シーンとかは毎回あるんで、見慣れたら全然飛ばして、私も全然飛ばしてました、
こう。そうだね。うんうん、それは、まあ、一応、言って、置いた方がいいかなと、思います、
うん。はい。
いや、そんなとこですかね。
はい。
はい。まあ、僕らがダラダラ語るよりは、ぜひ1話、もしくは11話まで、見ていただいた方が、
そうですね。早いかなと。見える間に、よかったら見てください。
はい。
はい、
このあたりにしようと思います。
はい。
それでは、まあ、ハグプリについて、30分熱く語っていきましたが、いかがでしょうか、はい、いかがだったでしょうか。では次回もまた聞いてください。
はい。
それではさよなら。
さよなら。